マルコの福音書第14章1節から9節をお読みいたします。マルコの福音書第14章1節以下。杉越の祭り、すなわち種なしパンの祭りが2日後に迫っていた。祭司長たちと祭司長たちと律法学者たちはイエスを騙して捕らえ、殺すための良い方法を探していた。彼らは、祭りの間はやめておこう、民が騒ぎを起こすといけないと話していた。さて、イエスがベタニアでサラートに侵された人シモンの家におられた時のことである。食事をしておられると、ある女の人が純粋で非常に高価なナルド湯の入った小さな壺を持ってきて、その壺を割りイエスの頭に注いだ。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのだ。そして彼女を厳しく責めた。するとイエスは言われた。彼女をするままにさせておきなさい。なぜ困らせるのですか。私のために良いことをしてくれたのです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。あなた方は望むとき、いつでも彼らに良いことをしてあげられます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。彼女は自分にできることをしたのです。埋葬に備えて私の体に前もって香油を塗ってくれました。まことにあなた方に言います、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたこともこの人の記念として語られます。この朝はこの箇所から予想外の出来事と題して、しばらくの間ともに御言葉を聞きたいと思います。今日の説教題を予想外の出来事としました。今私たちは10連休という大型連休を過ごしているわけです。明日は月曜日ですけれども、まだお休みです。こういう連休が来るというのは、考えてみれば予想外のことです。今年の新年にカレンダーを購入した方は、まだカレンダーには10連休というふうにはなっておりませんでした。天皇が新しく即位をして5月1日に即位の式をするということで、10連休になったわけです。で、こういう予想外の出来事というのは、考えてみると嬉しいことと言えると思います。皆さんはこの10連休に何をなさったのか、ちょっと聞いてみたい気がしますけれども、多くの方は案外同じように過ごされたのかもしれません。先日の金曜日のことです。今週時間があるので家の片付けをしようということになりまして、近くのホームセンターに行きました。そしたら同じことを考えている人が大勢いたようで、ホームセンターの駐車場はいっぱいで、車が止める場所がなくて、びっくりしました。これも予想外のことですが、みんな同じことを考えてるのかなと、思ったりもしたわけです。この大型連休というのは、思っていたよりも楽しい休日になったという方があるかもしれませんけれども、中には予想外というのは良いことばかりとも限らないわけで、今日もマレーヌ先生が腕に包帯をして骨折したという話を聞いたんですが、病気になってしまったり事故になってしまったり、そういう、あまり重視を見なくてもいいですけども、そういうこともあるかもしれません。聖書を読んでいて私たちが心引きつけられるのは、主イエスがなさること、あるいは 神様がなさることというのはいつも私たちの予想を大きく超えていることです。今日の聖書の箇所は、比較的有名な箇所です。ある女が非常に高価なナルドの香油を持ってきて主イエスの頭に注いだ、そういう出来事が記されています。そういう物語の中で案外気に留めずに読み進めてしまうわけですけれども、ここには驚くようなことがいくつも書かれています。まず一節を読みますと、祭司長と律法学者たちはイエスを騙して捕らえ殺すための良い方法を探していたと書いてあります。主イエスがエルサレムに来られてまだ数日しか経っていないわけですが、神殿を中心としたエルサレムの宗教的な指導者たちはイエスの殺害を決めた、騙して殺そうということを密かに決める、そういう宗教というのはいかがなものかと思うわけです。私たちはそういう宗教がもしあるとすると、ちょっとこういう信仰はないよなというふうに思うのではないかと思います。そういうことがここにさらっと書いてあります。しかもそういう状況の中で3節で主イエスが今どこにおられるのかということが書いてあります。さてイエスがベタニアでザラートに侵された人シモンの家におられた時のことであるとあります。この新改訳ではザラートというふうになっていますけれども、これはそれまではハンセン病とか雷病というふうに訳されておりました。今はこの差別用語にあたるということで言語をそのままの訳語に当てているわけです。その病に侵されると人に感染をするので人と一緒に生活をすることができなくなります。そういう人は村里に出なければならなかったわけです。そういう病のある人のところに主イエスたちは集まっていたということがここに何でもないかのように書いてあるわけです。これも予想外の出来事です。しかもここにある女と書かれた人が登場します。名前をこのマルコの福音書には書いていません。この人は非常に高価な香油を持ってきた、ある聖書仲介を見るとそういう高価な香油を持っているこの女の人はきっと売春婦であったのではないか、そんなふうに説明をしているものもあります。他の福音書では、例えば マタイの福音書にもこの人が出てきます。そこに出てくるマグダラのマリアという人がこの人と同じではないかというふうに言われたりもするわけですけれども、マタイの方を読んでみてもそこにも名前は出てきません。人から隔離をして人離れたところに住んでいなければいけないような人のところに主イエスは客として滞在をなさる。そしてそこには売春婦と思われるような人たちも集まっていたというんです。ちょっとありそうもないようなことです。主イエスが罪人の傍らにおられるということがどういうことなのかがここによく表されていると言ってよいと思います。主イエスというお方は本当に罪人と共におられる、そのことがここに明確になっています。そこで出来事が起こります。そこにいたひょっとすると売春婦かもしれないと思われている人が300万円相当の香油を惜しげもなく主イエスの頭に注ぎかけたというんです。300デナリというのはそういう金額を意味する言葉です。ちょっと余談になるんですけれども、私たちの国では匂いだとか香りということに非常に価値を見出している国、そう言っていいと思います。 私がドイツにおりましたときに語学学校に通っていまして、そこで文章解読という講義がありました。ドイツ語でざーっと文章が書いてあって、これは何が書いてあるのかというのをまあ説明しないといけない、まあ、そんな授業だったんですが、その例文で日本の会社ではアロマを導入している会社があって、仕事休みの時間になると良い香りの香を焚いてリラックスをする、まあ、そうするとまた元気が出て仕事ができるようになる、まあ、そういう文章が書いてあったんです。語学学校の先生が私に、おいお前日本人だろうと言って、こういう会社は本当にあるのかと質問されました。まあ、今から十数年前のことです。まあ、アロマオイルというのが流行っていた時代ですから、そういう会社もあるかもしれませんが、あったとしてもごく一部だと思います。まあ、そんなようなことを答えたのを覚えています。まあ、まだアロマなら自然の香り なのでまだいい気もしますけども、この洗濯の洗剤に芳香剤が入っているとか、トイレットペーパーに匂いがするとか、まあちょっと他の国では考えられないようなですね、化学薬品で匂いをつけているという、まあそういうことが普通に行われているのが私たちの国です。いい匂いがするといいでしょうというわけです。まあ、最近では少しそれが問題になっているんだそうで、この化学薬品のせいで子どもたちの学力が低下をしているというデータがあるんだそうです。まあ、完全な余談ですけれども、このナルドの香油というのはそういう化学薬品の匂いではなくて純粋な香油です。まあ、ドイツにもあのケルンの水というですね、あのコロンという名前になったあの自然に作られたものがあります。とても良い匂いがしますけれども、300万円の価値がする香油の匂いってどんな匂いなんだろう、一回嗅いでみたいなという、まあそんな好奇心が私の中にも芽生えてきます。おそらくその部屋はとっても良い匂いで満ち溢れていたと思うんです。その時に、これもまた名前が書いていないんですが、何人かの人たちがこう言ったと書いてあります。4節、すると何人かの者が憤慨して互いに言った、何のために香油をこんなに無駄にしたのか、この香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに、そして彼女を厳しく責めたと書いてあります。最近テレビ番組で外国の人のことを取り上げたり、あるいは日本から外国に出かけた人たちのことを紹介する、まあ、そういう番組が増えています。でその中で、例えばその国のために自分の人生を犠牲にしてその地域に貢献をしている、まあ、そういうことを紹介する人たちが出てくる。そうするとスタジオにコメンテーターという人たちが何人も出ていて、まあ、よく出てくるコメントなんですけれども、自分にはこんなことはできないのでとってもすごいと思いますというコメントをする人が、まあ大体一人ぐらいいるわけです。自分に当てはめてみると自分にはできそうもないのですごい、まあそういうふうに言うわけですけれども、まあなんて薄い内容のコメントなんだろうと、そういうのを見ながら、まあ、本当に思うわけです。それを言ったら何だってそうやって言えるわけで、スポーツでも何でもですね、自分にはできないからすごいという、それでお金がもらえるのかなんて思ったりもします。まあ、ひょっとするとですが、このナルドの香油を注いだ出来事も同じようなコメントが私たちの中から出てくるのかもしれないなと思ったりもします。こんな高価な香油を惜しげもなく注ぐなんて自分にはできないからすごいな、まあ、それはどこかで相手に関心を持っているように見せかけながら、実は全然関心を示していないということの表れのような気がします。どこかで他人事で心が動かされてはいない、すごいとは言っているけれども自分とは関係ない、本当はあまり何とも思っていないということが、その言葉の中に見え隠れしています。
その反面、ここに出てくる、まあ、おそらく弟子たちですが、弟子たちは大変心を動かされています。もったいないと思いながら憤慨をしているわけです。すごいなというんじゃなくてですね、なんでそんなと、まあみんなで大騒ぎをしている。よく考えてみると、この怒りは一体どこから出てくるのか。もったいない、私にくれればもっと有効に使うのに、そういうニュアンスがそこにある気がします。言葉の上では貧しい人に施しができたのにと言ってはいるんですが、この行為はいくらいくらの価値でと換算しているところからしても、まあ、いかにもったいない惜しいことをしている自分にくれればなというのがそこに出ているのがよくわかるわけです。もし皆さんがこの現場に居合わせたら、なんと口にするでしょうか。口をポカッと開けながら、すごい、私にはこんなことできないとおっしゃるでしょうか。なぜこの人はそういうことをしたんでしょう。その人の心の中に一体どういう気持ちがあってそういう衝動に駆られたんでしょう。惜しげもなく300デナリの香油をこの人に注いでもいいと思えるような感情がこの女の人の中にはある。主イエスに対してそういう気持ちを抱いている。それは感謝の気持ちなんだろうか、それともどんな気持ちなんだろうか。一体この人に何があったんだろう。そういうところにもし心を向けることができないのだとしたら、それはとても残念なことだと思うのです。先日、名古屋の東海聖書神学塾の授業の合間にマレーネ先生とこんな話をしました。マレーネ先生は神学校で教会教育という授業を受け持っています。その中で今度礼拝について教えようとしているというんです。で、礼拝という言葉はドイツ語でゴッテスディンストと言います。まあ、直訳すると神の奉仕という意味です。この、まあ、神のののというのは神様の方からのという意味と、私たちの方から神様へのという、まあ、のその両方の意味が入っていますけれども、この礼拝の奉仕というのは一体何か授業で考えてもらいたいと思っている、まあ、そういう話をされました。英語だとモーニングサービスと言います。この岐阜あたりの喫茶店に行きますと、朝コーヒーを注文すると無料でトーストとサラダがついてきます。まあ、それをモーニングサービスと言うんですが、それとは全然違います。神様にサービスをする、神様がサービスをしてくださる。じゃあ私たちの方からするサービスって何ですか。まあ、そういうことを授業で聞いてみたいというんです。皆さんはこの礼拝に来ていながら、どんなサービスを、どんな奉仕を神様にしているんでしょう。私たちはそういうことをよく考える必要があると思います。主イエスはここで言われました。6節、彼女をするままにさせておきなさい、なぜ困らせるのですか、私のために良いことをしてくれたのです。主イエスはこの人からのサービスを心から喜んで受け取ってくださいました。8節でもこう言っています。彼女は自分にできることをしたのです。埋葬に備えて私の体に前もって香油を塗ってくれました。誠にあなた方に言います、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたこともこの人の記念として語られます。私たちのサービスはどうなんでしょうか。もし私たちが誰かに何かサービスをしたいと思うとき、それはちょっと気分が良くてその人に何か感謝の気持ちを表したいと思うときにするんだと思います。誰かに強制されてするのはサービスではありません。 この人は主イエスに対する感謝の気持ちで満ち溢れていました。300デナリの香油を注いでも全く損ではないと思えるほど感謝の気持ちに満ち溢れていました。それほどのものを主イエスを通してこの人は神様から受けた。この家の主もそうだったかもしれません。かつては誰も寄りつきもしない家です。かえって煙たがられ、人々から無視され、蔑まれてきた人の家に主イエスは喜んで足を運ばれる。そしてその家はそういう人たちが安心して集まってくることのできる家になった。どんなに人から嫌われるような病気であったとしても、どんなに人から蔑まれるような職業であったとしても、どれほど罪深い人であったとしても、主イエスはその人の傍らにいることを喜んでくださる。まさに主イエスのしてくださったこと、それこそが予想外の出来事でした。だからこそその人もまた他の人の予想をはるかに超えるような仕方でサービスをしたいという、そういう心が生まれてきたというんです。そこにあるのは愛です。相手を受け入れるという愛です。私たちを受け入れてくださったその愛に対して、私もその人を受け入れるという愛です。私たちの主はその人のことを知ろうとし、その人を受け入れ、その人を許し、その人が新しく生きることができる場所を与えてくださる。そうやって神の愛が私たちのところに届けられるのです。その愛を受け取るならば、私たちもまた心からの応答として主にサービスをする、心から主に礼拝を捧げることができるのです。お祈りをいたします。私たちの主よ、あなたは心の底から私たちを受け入れてくださるお方です。誰から受け入れられていなかったとしても、人から蔑まれていたとしても、どれほど罪深かったとしても、あなたは人を分け隔てすることなく受け入れ、許し、愛を示してくださいます。主よ、あなたの御業を心から感謝いたします。主よ、私たちもまたあなたのしてくださったこの素晴らしい御業に対して心からの応答を持ってお仕えしていくことができますよう、私たちの心からの奉仕を、サービスを、主よどうぞお受け取りください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。